申告委員の宮島であります。で今日はそれこそこれまで申告委員ということで、あまりこう協力してなかったという罰もありまして、今日司会役というか命されました。よろしくお願いしたいと思います。それではゲストの紹介をさせていただきます。米山小学生対文章君、はい、引き続いてメイクアップの紹介をさせていただきます。本日は3名の方にお呼びいただいております。柴田ロータリークラブ、桑野博史君、はい、柴田ロータリークラブ渡辺、慎太郎君、はい、同じく柴田ロータリークラブ有塚武史君、はい、続きまして2回と挨拶片山会長をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。メイキャップのお客様ご苦労様でございます。タイ君ご苦労様です。第6月の第1例会でございまして、最後の理事会が開催されました。理事会はこれで、終わり、私の時はみんな終わりました。タイ君はですね、ロータリー年度じゃなくて、来年の3月まで小学生続きますので、引き続き1年度の小泉君もよろしくお願いいたします。その理事会の席にも申し上げましたけど、理事の皆さんに非常に拙い会長で、まだ1ヶ月あるんですけども、理事会最後だということで理事の皆様にお礼を申し上げましたけども、もうこれから1ヶ月クラブ協議会次年度のクラブ協議会という内容でございますから、まあ、最後にもまた言いますけど、ついでの話で、会員の皆様にですね、本当に助けられまして、よく皆さんそれぞれの持ち場を十分やっていただきまして、何もしない会長でもなんとか1年間務められそうでございます。本当にありがとうございました。一応もう3回、挨拶はあるんですけども、事実上ほとんど次年度の内容に移っております。これから小泉君も大変ではと思いますけども、まあ喋ることがなくなりましたので、まあ非常に気楽なロータリークラブだったんだなと久しぶりに最近思うようになりました。その郷土歴史の作話の、ね、研究会の皆様から18回にわたって、作話を準備しましたけども、高瀬さんなんかこう編集が1年分まとまって、ビデオのとか資料とかできたそうなので、後ほどご紹介あると思いますけども、まあ、それ最後の席で、まあ、好評だったのかあんまり良くなかったのか、わかりませんけども、まあ、私としてはですね、50代に入るまでは郷土の歴史なんか全然興味なかったんですけどね、50過ぎて、いろんなことを やりながら、郷土について興味を持ってきたと、まあ、皆さんそういう年代になっていますので、なってない方も多少いますけども、まあ、そんなことでやらせてもらいましたけども、後で感想を聞いてみたいなと思っております。あとここで全部言いますとですね、本当に終わってしまいますので、第一例会で理事会が全部終了したと、一つの区切りとしまして、お礼の挨拶しながら 会長の挨拶で終わります。以上です。
続きまして幹事報告、神田幹事をお願いします。
皆さんこんにちは。 最初に、タイ君に奨学金を対応いたします。それでは会長お願いします。
皆さんこんにちは。小学生の蔡文翔と申します。さっきこの不動でちょっとびっくりしました。次年度から新しいその封筒を変わったかと思ったのでびっくりしたのです。最近周りの友達が日本人の特に日本の友達が就職しているのでちょっとそれについて話したいと思います。私は来年台湾の外交官試験を受けるので就職は、日本での就職は考えていません。ですからそれ日本人の就職活動の文化について調べてみました。まずは日本と台湾の違いは開けてみます。まずは台湾の大学生のみんなは 卒業してから 就職活動が始まることです。日本の皆さんはだいたい2年生から、あるいは3年生4年生から就職が始まるということです。それはちょっと早いかなと感じました。そして台湾では新卒の方があまり人気がないので、特に中等採用あるいは経験のあるものが人気です。その点については日本の企業はちょっと違うなと思いました。そして最後に、日本の企業は採用する際に技術専門職のほか大学での専門が問わない方が多いです。台湾の就職先がたとえサービス業であれってサービス業でもそのサービス業の関係の専門がなければ採用しないので、この点についても違うなと思いました。そこであることについて私はよく分かりませんでした。日本企業は新卒を採用するときに必ず新卒に、企業への理解、自己分析を要求します。このことで就職したい学生は会社に入る前すごく大変のようでした。すごく大変のようです。これは企業の視点から見ればよくわかります。なんか日経とか、あるいはその本来の中に人事担当がよく喋ってますから、その視点からよくわかります。しかし私の考えから見れば、会社に入る前の人々に対して内定を取り消し、あるいは将来リストラの可能性もあることから見れば、まだ会社に入っていない新卒に対してその企業への理解、あるいは自己分析、適正試験などさまざまな要求はちょっと大変かなと思いました。それ企業への理解は、ほとんど企業に入ってから始まるんじゃないかなと私は思いました。そしてこの点については企業の方が圧倒的に有利な立場に立ってあります。ですからこの点については私の勘違いかもしれませんが、今から考えていきます。答えが見つかりましたらまた皆様に報告したいと思います。以上、終わります。
勘定報告を行います。私事ですが、先週の週末も被災地に行ってまいりました。南三陸町から約5キロぐらい下に行った石巻市の大佐市というところで、集落がほとんど壊滅しているところであります。 でその手前の集落行きましたら、今日木村歌ったんでその話をしようと思ったんですけど、日照旗がですね3本立ってました。何もないスタジオのところにボーンと日照旗が立ってましてですね、その集落の入り口にも日照旗が立ってました。我が国に対する期待なのか、この国に対する一心となって支援してほしいのか、それともこの国がしっかりしようという被災者のシグナルなのか、私は小泉純が頑張れというふうに取りましたので、来年頑張ってください。
ありがとうございます。
常にロータリーのことを考えておりました。続きまして環境部です。2011年2012年の国際ロータリーの25601区のインターアクト年次大会の案内が来ております。村松ロータリークラブが提唱いたしまして、7月17日、7月18日に開催されます。これにつきましては次年度幹事の方にお渡しいたします。それから2012年から2013年度の1年交換学生募集のお願いということで、アメリカ、ドイツ、ブラジル、タイほか派遣先にですね、高校在学中の19歳以下の方について交換学生の募集のご案内が来ております。これは事務局の方に置いておりますのでご覧ください。それから柴田城アイス会からですね、4月9日の柴田城歴史文化講演会ということで、講師がですね山崎寛一さん、これは復元、柴田城の復元した時の設計者ということで、柴田城の復元と将来展望ということで、1時半から3時まで、場所は障害学習センターで開かれます。それから寄付金納入明細書ということで、ロータリー米山記念奨学金から来ております。地方ロータリーにつきましては、そうですね、過去の累計額943万5000円という詳細が出ております。各ロータリークラブごとに出ておりますが、これも事務局の方に置いてございますのでご案内、ご覧ください。それから理事会報告いたします。1番目、6月の行事宛につきまして、承認されました。第2、第3年間につきましては、本年度の年度末の報告会、第4年間につきましては、年度末夜間例会ということで、今出席の方が回っておりますので、ぜひ皆さん参加お願いします。それからサッカー大会の重要報告について承認されました。それからメイクアップにつきましては、6月23日の国際奉仕チャリティーゴルフ並びにその後に行われます引き継ぎ会、それから5月26日行われましたクラブ奉仕委員会、それから5月29日柴田城の清掃が出席した場合はメイクアップということであります。それから被災地への車両、避難者ですね、避難者が車両提供をお願いするということがこの中央クラブにありまして、星野さんがですね車を提供していただきました。税金その他の経費につきまして、4万円負担するということが承認されましたので、それ以上かかっているかと思いますけど4万円でお渡しいたします。それから食事アンケートにつきまして、いろんな方にご参考でいただきました。それにつきましては後ほど社長の方に私と SNS の方で報告にいたします。以上が理事会の報告であります。理事会につきまして先ほど会長言いました通り1年間終わりました。大変ありがとうございました。以上です。
ちょっとご報告ですけども、皆さんのテーブルの上にございますが、きれいなお花がありますけども、志賀会員からさんの、ご提供です。続きまして委員会報告につきます。最初に、プログラム委員会、副委員長高井さんお願いします
。プログラム委員会の副委員長の高橋ですが、プログラム委員会も1年間のまとめということでちょっと報告をさせていただきます。ここに持っているのがこの1年間でやった託話ですね。18回分のそれぞれお一人ずつのものを一応 DVD 画像とそれから音声で記録したものです。これはまだはっきり言います素材段階でですね、もう少しこうまとめを良くして、それぞれの皆さんに細かい資料を持ってきてますので、資料も添付した形できちんとしたものを作る予定で考えていますが、
まずはあの素材ということで、これを共有しての、これはあのそれぞれ蓄えした方にも後ほどプレゼントするということで用意しています。これに関してはですね、逆に皆さん方からこうしたらいいんじゃないかとかいろいろアイデアがありましたら、あの中央ロータリークラブのこの蓄えの一つ の, あの久々の財産かなと思っていますので、いろいろ逆にご意見もいただきたいと思っています。あと共同研究会、あと図書館、まあ、できればあの同じ芝市内のクラブ関係、この辺にもあのもしお渡しできるようでしたらお渡しをして、あの柴田のその共同の歴史に関する共通理解の大事な素材にできればいいかなと思ってます。私の知る限りではその本にされた出版物 の, あの郷土史に関するものたくさんありますけれども、こういう音声と映像で見せれたものでその古代から現代近現代までっていうのをまとまってるのは、多分まとめたのは私たちを比べるとこの共同研究会のこのうまく噛み合わせでできたという貴重なあのものかなというふうに考えてますので、もう少しまとまりが良くなりましたら皆さん方もあの借りたり見たり聞いたりできるような仕組みを作って、クラブ内でもこれからも自分活用できるものかなと思ってますので、後ほどプログラム委員長からも報告してもらうかもしれませんのでよろしくお願いします。そんなことで、まず途中経過報告ですけど、とりあえず宅配18回全部終わりまして、まとめつつあるということでご報告をさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
続きまして、次年度の国際放送委員長の佐藤さん。
タクワが入ってすみません。次年度、小泉年度に、国際奉仕、委員の、佐藤でございます。今月23日、旧安田町のイーストヒルにおいてカンボジア竹と風の学校のチャリティーコンペを行います。多数のご参加いただいております。46会員中今23名ご参加をいただいております。合わせて元会員でらした方がお二方、したがって今現在25名の皆様方からご参加をいただいております。ありがとうございます。つきましてはこういうボックスを用意をさせていただきました。6月23日チャリティーゴルフ大会の残念ながら都合のつかない方、ぜひ、竹と風の学校のチャリティーということでご協力いただきたいという一心でこのボックスを作りましたので、今週、まあ、今日、そして来週、再来週、まあ、3週にわたりますけれども、6月の23日まで、このボックスを各テーブル回させていただき、チャリティーをお願いしたいと存じますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。以上であります。
はい、ございませんでしょうか。ちょっと時間を押しておりますが、ちょっと続けさせていただきます。それでは、本日の出席状況の報告を、出席委員会でお願いします。
出席を報告させていただきます。5月24日会員数46、当日出席者40、当日欠席者6、メイクアップ4、修正出席率 95.6。5月31日、会員数46、当日出席者40、当日欠席者6、メールが1、完全ではありませんけれども、まだ修正出席率は確かではないんですが、今のところ 89.1% でございます。6月7日、会員数46、当日出席者36、当日欠席者10、以上でございます。
はい、続きまして、ニコニコボックスの発表をお願いいたします。
はい、臨時ボックス委員会になりました。よろしくお願いします。では発表させていただきます。阿部高君、 今月で今年度終わります。おかげさまで何とか務めることができそうです。会員の皆様に感謝いたします。ということで24口頂戴いたします。大谷博之君、総代させていただきます。一口頂戴しました。中野清君、地元うなぎ岡祭にお祝いということで、お口頂戴いたしました。渡辺久美君、6月9日は誕生日です。これから年を取るのではなく引き算で数えようと思います。ちなみに野沢さんも6月9日なんです。ということで、お口頂戴いたしました。石井誠一郎君、企業の農業参入して初出荷しました。ブロッコリーを出荷しました。次はジャガイモです。楽しみです。ということで、さっき頂戴しました。星野純一君、本日行事のため入ります。すみません、ボックス長谷川君頼みます。さっき頂戴しました。小池博士君、申し訳ございません、頂戴いたします。さっき頂戴しました。岸博隆君、久しぶりの出席です。二口頂戴いたします。入倉直作君、今年も御兵衛焼酎できました。よろしくお願いします。一口頂戴いたします。野沢春人君、今月のボックスでということで、三口頂戴しました。有田司君、何にもないのですが天気がいいのでプラグだと告知します。ということで、告知頂戴しました。以上でございます。
はい、ありがとうございました。これより、クラブ協議会に移ります。神田幹事にお越しいたします。
ちょっとこの頼みにクラブ協議会に移ります。ありがとうございました。その前にですね、鈴木副会長に、次男の方がお稽古されました。で、今日は夜に帰りますので、ただいまに、お礼をお願いします。
ありがとうございます。
大変おめでとうございました。
それでは次年度小泉会長の思いの丈を約25分くらい話していただきたいですので、はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。まず最初に、謝っておきます。3、4日前にとうとう刺していた歯が取れまして、歯医者さんに行ったらもう片側の方もまずくなってるよということで、ただいま上の歯を2本だけ残して全部抜きまして、仮歯を入れて入れ歯状態でございます。3日前でまだ抜歯もしてないんで、非常に喋りづらくて滑舌が悪いところがいっぱいあると思います。少し意識してゆっくり喋りながら何とかしてあげます。お聞きづらいところはお許しください。もう初めての経験が多くて、この間10日ほど前にメガネを老眼鏡を作ってきまして、とうとう目に来たかと思ってたら差し歯が抜けて、もう他の歯もグラグラだよということで、こういうことになって目、歯と来たんで、その次はと、もういよいよ終わりかなというふうな感じでおります。今日は来年度に向けて、クラブ会長としてというお話をしろということで、本来であれば前々から分かっているべきだったんですが、何せいい加減な男なもんで、月々の月間の予定をうっかりと見忘れておりまして、6月の第一例会が次年度のという話をすっかり忘れておりました。 心配された清野さんが教えてくださいまして、でどうしようかということになっていたんですが、まあ、先週の会合で皆さんにいろいろと次年度のことをお話をしていただいたんで、そのことをお話ししてもらおうかなんて言ってましたら、7月にそういう時間は取っているんでそれもまずいと。で今朝ほど高澤さんと話した時に、まあ会長30分やってくださいという話で、急遽そういうことになってしまいまして、私は本来であれば7月の第一例会に本当に準備万端整えて30分思いっきり話そうかと思っていたんですが、7月の時にはまた別なことをやると、今日にしなさいということだったので、大事な私の全てを任せております幹事の言うことなので素直に聞こうと思いまして、これから話をさせていただきたいと思います。本当にお聞き苦しいところは、どうかご容赦お願いいたします。今日ほど目の前にいる有田さんの才能が羨ましいと思ったことはございません。はい。それで30分どんな話をしようかと思いまして、いたんですけども、なるべくこう自分で考えて話す時間は短くしたいなと。それで、皆さんまだ見ていない方もいらっしゃると思うんで、2011年度から12年度の、RI 会長のテーマ、それについてまずお話をさせていただいてから話をさせていただきたいと思います。初めて作った老眼鏡似合うか似合わないか見てください。、心の中を見つめよう、博愛を広げるためにRI会長、カルヤン・バネルジ、親愛あるロータリーの皆さん、世界の変化を望んだらあなた自身がその変化にならなければならないと、かつてマハトマ・ガンジーは言いました。皆様は世界を変えるためにロータリアンになられたのだと思います。だからこそここに集い、人の貴重な1年間、人生の貴重な1年間をロータリーと分かち合おうとしておられるのです。私たちがこの素晴らしい贈り物をするのは、ロータリーこそが私たちの求める変化を成し遂げるのに最もふさわしい確かな方法であると信じているからです。どんな変化であれロータリーで力を合わせた方がより効果的に達成できるからです。では私たちが求めている変化はどのようなものでしょうか。ロータリーではよく、より平和な世界の構築を意味します。しかし自分の中に平和をもたらさなければ世界に平和をもたらすことはできません。真の平和というものはまず自分の心の中から生まれなければなりません。自分の心が平和であれば家族が平和になり、この平和を地域社会、国、そして世界の人々と分かち合うことができるのです。新年度の第一の強調事項は家族です。もっと喜びと調和と希望にあふれた社会を望むなら、まず家族を見直さなければなりません。家族こそが社会の礎であり、家族が崩壊すれば社会が、そして全てが崩壊します。そのためには住むところ、きれいで安全な水、衛生、医療、また母子に関するあらゆる課題に目を向けなくてはなりません。強く安全な家があってこそ強い家族が築け、強い家族があってこそこの世の中に健康と希望と調和が築けるのです。第二の強調事項は継続、つまりロータリーが得意とすることをさらに強化していくということです。きれいで安全な水を確保すること、敷地を普及させること、新世代の若者といろいろな課題に取り組むこと、私たちはこれらで大きな成功を収めてきました。そしてポリオの撲滅も時間はかかりましたが必ず成功するでしょう。あることわざに、困難だと言われるものは実はすぐにでき、不可能だと言われるものにはもう少し時間がかかるだけなのだとありますが、
不可能と思われることを達成するには根気強い取り組みを続けなければなりません。皆様が奉仕活動をする上でロータリーの得意とするものを継続することに集中していただくようお願いするのはこのためです。その反面、改善すべきこと、変えるべきこと等、まだ取り組むべきことは多くあります。そこで2011年から12年度の第3の協調事項は変化です。私たちが求めている変化を身をもって実践することです。平和を望むならば自分の生活、自分の家族、自分の地域社会で平和を築くことから始めましょう。環境破壊に歯止めがかけたいならば、子どもの死亡率を減らしたいならば、飢餓をなくしたいならば、私たち自身がこの変化の担い手とならなければなりません。変化はまず自分の中から起こしていくべきなのです。私は今、皆様に申し上げたいのです。まず自分の心の中を見つめ、自信と確信を持って皆様一人一人が立てた目標に向かって進んでいただきたい。自分自身を見出し、自分の力を育み、そしてためらうことなく、恐れることなく前進しながら世界の人々に博愛を広げてください。心の中を見つめよう、博愛を広げるために、これが今年度の私たちのテーマです。今日、貴重な人生の1年間をロータリーに捧げるにあたって、はっきりとご理解いただきたいのは、私たち一人一人がしなければならない、演じなければならない、果たさなければならないものがあるということです。できるだけやるというのではなく、全身全霊をかけ、何をし、何を成し遂げるかを宣言してください。成功は間違いありません。どんなことを成し遂げるにせよ、そのための決意と力は皆様一人一人の心の中に潜んでいるのです。心の中を見つめよう、博愛を広げるために、そして変化を起こす力を見つけてください。以上です。こういう会長テーマがありまして、じゃあ今年1年間ロータリーはこのテーマに沿った活動をするということになるわけですが、じゃあ自分はどんなテーマを持ってクラブ運営をしていったらいいのかなと思いました。この会長の中の話の中に平和とか、それから変えていくべきこととか、非常に平和が身近な、平和というものを渇望する気持ちが身近なところにある世界、それから文字を読めない人たちが大勢いる世界、病気でどんどん死んでいく方が大勢いる世界、そういう世界が身近な人にとってはそれをなくしていこうということが一つの大きな、いろいろなことをやる原動力になっていくかと思います。ただ日本のように平和が当たり前で、文字を読めること、書けることが当たり前で、で住むところもきちんとして、今回のような震災が起きて、初めてそのことが感じられるような、そういう社会の中ではなかなかこのような形の中で平和をとか、識字率を上げようとか、進んだ医療を受けられるようにしようとかっていうことが目的にはなりにくいかと思います。当然この地域も非常に豊かで、本当にこれは今まで、1年間、歴史と文化について講演を伺ってきたように、大変な時を先人たちが豊かになりたいという思いの中で作り上げてきた足原の後のきちんとした大地なわけです。その中で、じゃあ私たちはどうすればいいのかなというようなことで考えてみました。で、その時に数年前になりますが、片山現会長とお話をした時に、片山会長が小泉さんって、すげえよなと言うんですよ。 何がすごいのかなと。ただうちのメンバーの職業や立場を考えてごらんよ。いろんな人たちがいる。何かをやろうとした時にいろんなことがやれるよねって、うん、だからそれが本当にまとまっていったらいいのにねっていうようなお話をされたことを思いました。そうしたことで荒井会長のテーマともつなげながら自他を理解することから始めようということを私の1年間の会長テーマとさせていただきました。自分のことはよく分かってるよっていう方は大勢いらっしゃいます。本当にそうなのかなと。まあ、もう皆さん大人なわけですから当然それはそうなんでしょうが、自分というものが家族の中で例えばどういう位置づけになるのか、会社の中では当然トップですし、家族の中では課長なんでしょうが、家族との関係はどうなのかなとか、その中でいる自分はどんなもんなんだろうとか、それから向こう三軒両隣、まあ地域の狭い自治会の中でとか、その中での自分の位置づけ、あるいはまた広げてこの新発田市の中での社会的な位置づけ、それは自分が思っているものと周りが思っているものは少し違うかもしれない。そういう中で自分をまず理解する。自分以外のものというのはそれは人であり、それから社会であり、歴史であり、いろんなものがございます。まず共に暮らす家族の理解、奥さんが何を考えているのか、子供が何を考えているのか、うん、それをきちんと理解する。また自分の会社のスタッフたちをきちんと理解する。地域が自分に求めているものに対して理解する。ここまでの歴史の中でいる今現時点を、現在を理解する。さまざまなことを考えていくときに、それは新しい出発点になるんじゃないかと。ロータリーのメンバー今46人おりますが、そのメンバーの職業や個人の性格やそういうことも本当に理解し合えているのだろうか。そういうことが理解し合えたときに、このクラブは今まで以上に、今までも本当に和気あいあいとやってきたクラブだと思っております。それが、まあ、もっともっと別な形のものを作り始められるんじゃないか。新たな変化のためにというのは、もう少し自分のことと自分の周りのことと、これからできることと、また過去においてこの地域を思いを持って変えてきた人たちの中で、また今やらなければいけないことと、そんなようなことを考えていただくために、少しでもクラブのいろんな活動をそういう形で捉えていってもらえれば、それぞれの中で少しだけでも1年間役に立てるようになるのじゃないかなということで、自他を理解することから始めよう、新たな変化のためと、こういうようなテーマを立てさせていただきました。ごめんなさい。いや、木戸先生喋りにくいもんですね。いや、もういつこう歯が飛び出してるのかまだ入れたばっかりなんで、あれをポリデントとかくっつくやつを使っちゃいけないと言われてるんで、まだ抜歯もしてないんで、あれなんで、もう本当になんかこう喋りづらくてしょうがないですで、今年の方針として、会員が互いに理解できるような活動を行う、それで皆さんにお渡ししたところで大変大きな間違いがあって、先ほども叱られまして、4大奉仕ではなく5大奉仕事業で地域や社会とのつながりを深める、大会奉仕と新たな会員獲得に努力するというような方針でやっていくと、 それぞれの、例えば会場監督であれば楽しい中にも、規律のある例会をやっていただくような形を取るとか、それからプログラム委員会では会員タクワや地域の地域社会の理解を深めるような、そういうようなプログラムを組んでいただきたいと。職業奉仕や社会奉仕ではそれぞれの会社の事業内容や職種への理解、そういうようなものを深めながらやっていっていただきたい。新しい仲間を求めるという、自然に今年小竹会長が亡くなられて自然大会という形になられましたが、自然大会はこれはしょうがないことでありますが、さまざまな他の理由で大会することはできるだけ避けていただきながら新しい会員を求めていく。新しい会員もやはりこのクラブに合った方たちに入っていただきながら、ある程度の、それがどの程度の人数というのは皆様にお考えをお任せしますけども、多すぎない中でちょうどいい中でじんぐりと回っていけるような形というのが一番いいんではないかと思っています。無理をすればまたどこかに無理の歪みがきます。そうならないような形での本当にいい友人となれる新しい会員を探していきたいと、そのように考えています。重点目標として、会員タクワや委員会活動を通じて会員相互の理解、地域社会の理解に努める。各委員会が年度スタートにあたり設定した方針と計画に沿った事業の推進を図る。楽しく参加しやすい例会運営を基本としながらも時間配分も含め計画的な進行に努める。例会時のお客様、ビジターへのお迎え等、今まで、私がロータリークラブに入った14年前ですか、13年前、は親睦員は全員タスキをかけて、その日欠席の者以外は全員タスキをかけて、お客様をお迎えした。そのように覚えております。それは馬場さんのアシスタントガバナーの時のスタッフとしてよそのクラブにお邪魔した時、まあ私たちが行くからということで、アシスタントガバナーが来るからということでちゃんとしてるのか分かりませんが、よそのクラブではそれがきちんと守られておりました。であればうちのクラブもやはり例会は例会としてきちんとしたセレモニーであるので、きちんとやるべきなのかなと。お客様はあくまでもお客様としてお迎えし、お見送りするときにもきちんとお送りをすると、そういう迎える心というのはきちんとしていった方がいいのかなと、そのように思いました。またニコニコボックスの紹介、これは皆さんが貴重な助材をロータリー当クラブのさまざまな活動のために出していただく気持ちがこもったお金であります。その気持ちがこもったお金に対するそれぞれのコメントをやはり皆さんにご披露するのが筋ではないかと。ご披露してなぜそのお金をボックスしたのかということを理解いただく、これは非常に大事なことだと思っております。ですから、時間を早めに始めても1時までにそれが除外されることなくきちんとお伝えできるような形を取りたいというふうに思っております。で、4番目に柴田中央高校インタークトクラブの積極的な支援と、これは3年後に、ここで、インタークトの年次大会が開かれます。そのために、高橋さんが地区委員となりまして頑張っていただいております。で、そのためそれもありますが、どうしても先ほど のテーマにも話させていただきましたが、若い人たちに どう自分たちのことを理解していただきながら自分たちができることを考えていくか、インタクトクラブにいればインタクトクラブの中で得ることがあるだろう、で、顧問の先生からもできればロータリークラブの方たちにいろいろな職業についてお話をいただければありがたいと、もう少し、中央高校のインタクトクラブと接触を持っていただきたいというようなお話もあります。新世代、職業奉仕、社会奉仕、連携を取りながらその辺のところもプログラムを組んでいただければありがたいと思っています。5番の継続事業の推進、少年サッカー大会、新潟命の電話の協賛事業、風と竹の学校への支援事業、安中ロータリークラブとの友好事業、米山小学生の支援事業ということで5つ挙げさせていただいております。この中には今日の理事会で申し送り事項となって、これからの継続の在り方を考えてくださいという事業も含まれておりますが、少年サッカー大会においては、柴田市と柴田市教育委員会、が協賛する当の柴田市におけるスポーツ大会の一つであります。もういつの間にか中央ロータリークラブのこの少年サッカー大会というのは地域で認められた大事な行事になっております。党の中の一つのことをうちが一応こうになっているということであれば、これは形をより良いものに変えながら継続していくことがいいことだと思っております。命の電話への協賛事業、今回も片山会長から3年間の継続事業ということでこのチャリティーゴルフ考えられているということだったんですが、他のテーマでもという話がありましたが、担当の方から今年は弁護士会のもタイアップしてこのことをやるんだということで、今回も命の電話という形でやらせていただきたいと思っております。風と竹の学校への支援事業、これについてもこの間令状をいただいているのをお堀さんからメールで転送していただいていただいて、本当に彼らが喜んで帰られたというのがよく分かっていましたし、これもさまざまな形を検討しながら良い方向に進めたいと思っております。まあ、いくつか、このような形で、会をやっていきたいと思いますが、相変わらず本当に大事なところが抜けておりますが、そのところはしっかり者の高沢幹事が全てきちんとやってくださると思いますので、お叱りの言葉はどうぞ私に、それで、きちんとできていましたら、高沢君よくやってるなとそのように思っていただければありがたいと思います。ちょうど時間となりまして、まだ話し足りない部分、お願いしたい部分については7月の第一例会の時に、話をさせていただきたいと思いますが、少し一月早うございますが、改めてどうか来年度もよろしくお願いいたします。
今度は7月には万全な体制でこれまで臨んでいただけると思いますが、以上をもちまして年度に向けてということで発表いたします。それじゃあ今年の話
をお願いします。はい、それでは片山会長、閉会の選手をお願いします。
閉会します。